三つのオレンジ。昔々あるところに一人の王子がいました。ある日、王子はリコッタチーズを食べているとき、ナイフで指を切ってしまいました。血のしずくはチーズの上に落ち、白いチーズについた赤い血がとてもきれいに見えました。白くて赤い、こんなにきれいな娘がいたら結婚したいなと王子は思いました。そしてミルクのように白くて血のように赤い娘を探しに旅に出ました。小さな斧で木を切って杖を作り、どんどん歩いていきました。歩いて歩いて歩いて、夜になると王子は大きな栗の木の下にやってきました。木の上で一羽のミミズクが陰気な歌を歌っていました。おい、いやらしいミミズクめ、陰気な歌はやめてくれ。王子はミミズクめがけて斧を投げつけました。斧はミミズクに当たって木の幹に刺さりました。ミミズクは歌うのをやめました。王子はまたどんどん歩いていきました。何日も何日も歩きましたが、ミルクのように白くて血のように赤い娘は見つかりません。王子は探し疲れて城に戻ることにしました。あの栗の木のところまで来ると、木の下に一人のおじいさんが腰を下ろしていました。おじいさんには片目がありませんでした。おじいさんは王子に、わしの目を取ったのはお前なんだよと話しかけてきました。王子は驚いて、そんなことはありません、私はあなたに会ったこともないんだからと言いました。いや、お前はわしに会ったことがある。わしは魔法使いに魔法をかけられてミミズクの姿になっていたんだ。お前が斧でわしの目を取ってくれなかったら、わしは永久にミミズクのままでいなくてはならなかった。だからわしもお前のために何かしてあげよう。一体何を探しているのだね。王子は言いました。私はミルクのように白くて血のように赤い娘を見つけて結婚したいと思っているのです。おじいさんは、ではわしについておいでと言って歩き出しました。王子はおじいさんの後から歩いて歩いて歩いて、やがて広い原っぱにやってきました。そこにはオレンジの木がたくさんあって、よく熟れた実がいっぱいなっていました。おじいさんは、オレンジの実を三つ取っておいでと言いました。王子はオレンジの木立の中に入っていって、実を三つ摘みました。そしておじいさんのところに戻る途中で、オレンジを一つ剥いてみました。するといきなり、ミルクのように白くて血のように赤い娘が現れました。王子が驚いていると、娘は、眠いのと言いました。王子はどうしていいか分かりませんでした。すると娘はいきなり消えてしまいました。とんでもないことをしてしまったと王子は思いました。王子はおじいさんのところに戻ってきて、オレンジを一つ剥いてしまったんです。そうしたらミルクのように白くて血のように赤い娘が出てきたんだけど、眠いと言ったきりすぐに消えてしまいましたと言いました。おじいさんは、しようがないやつだ、わしの許しもなしに剥いてはいけなかったんだと言いました。それからおじいさんと王子は王子の城に向かいました。ところが途中で王子はまた我慢できなくなって、こっそり二つ目のオレンジを剥いてしまいました。すると ミルクのように白くて血のように赤い娘が現れました。前よりもっと美しい娘でした。娘はお腹が空いているのと言いました。王子がどうしていいかわからないうちに娘はいきなり消えてしまいました。王子が急いで追いつくと、おじいさんはもう一つのオレンジはどうしたんだと聞きました。どうにも我慢できなくて剥いてしまったんです。そうしたらミルクのように白くて血のように赤い娘が出てきて、お腹が空いたと言ったきりすぐに消えてしまいました。しようがないやつだ、わしの許しもなしに剥いてはいけないと言ったじゃないか。二人は歩いて歩いて歩いて、やっと王子の城に着きました。おじいさんは王子に立派な部屋と飲み物を用意させました。そしてその部屋の中で最後のオレンジを剥くようにと言いました。王子がオレンジを剥くと、前の娘たちよりもっと美しいミルクのように白くて血のように赤い娘が現れました。娘は喉が渇いているのと言いました。王子はすぐに飲み物を飲ませました。娘は今度は消えませんでした。おじいさんは、これがお前の花嫁だ、わしの目を取ってくれたお礼だよと言ってどこかへ行ってしまいました。王子はミルクのように白くて血のように赤い娘と結婚しました。二人は幸せでした。ある日、王子は狩りに出かけました。娘は城のバルコニーで髪を溶かしていました。するとバルコニーの下の泉に年取った魔女が洗濯をしにやってきました。魔女は泉に映っている美しい娘に気がついてバルコニーを見上げました。すると王子の妻が髪を溶かしていました。魔女は、私が髪を溶かしてあげましょう、もっと美しくなりますよと言いました。娘は、ではお願いするわ、どうぞ上がってきてくださいなと言いました。魔女はすぐに階段を上がっていき、櫛を取ってミルクのように白くて血のように赤い娘の髪を溶かし始めました。そしていきなり魔法の針を娘の頭に刺しました。たちまち娘はツバメになって飛んでいってしまいました。魔女は永久にここに住み着いてやろうと考え、娘の部屋に閉じこもり、頭から毛布をかぶって寝てしまいました。さて、王子が狩りから帰ってくると娘の姿がありません。召使いの女に尋ねると、部屋に閉じこもったままだと言います。王子は心配になって娘の部屋に行ってみましたが、娘に化けた魔女はどうしても部屋から出ようとしませんでした。あくる日、召使いの女が夕食の支度をしていると、台所の窓辺にツバメが一羽飛んできて、王子様はどこかしらと尋ねました。召使いが、美しいお妃様とお部屋にいらっしゃるよと答えると、ツバメは言いました。私も昔は美しかった、でも今はツバメでいなければならないの。私に食べ物をくださいな、そうしたら私の金の羽をあげましょう。召使いは食べ物を皿に入れて窓辺に置きました。ツバメはそれを全部ついばむと、翼から金の羽を一枚抜いて皿に置き、飛んで行ってしまいました。召使いは金の羽を王子のところに持って行って見せました。 王子は、なんて美しい羽だろう。私もその物言うツバメを見たかった、と言いました。魔女は、そんな鳥なんか見ないでちょうだい、と言いました。次の日、召使いの女が夕食の支度をしていると、またツバメが飛んできて、王子様はどこかしら、と尋ねました。召使いが、美しいお妃様とお部屋にいらっしゃるよ、と答えると、ツバメは言いました。私に食べ物をくださいな。金の羽をあげましょう。召使いは食べ物を皿に入れて窓辺に置きました。ツバメはそれを全部ついばむと、金の羽を一枚皿に置いて飛んで行ってしまいました。召使いは金の羽を王子に見せました。王子は、なんて美しい羽だろう。私もその物言うツバメを見たかった、と言いました。魔女は、そんな鳥なんか見ないでちょうだい、と言いました。3日目、また窓辺にツバメが飛んできて、王子様はどこかしら、と尋ねました。召使いが、美しいお妃様とお部屋にいらっしゃるよ、と答えると、ツバメは言いました。私も昔は美しかった。でも今はツバメでいなければならないの。私に食べ物をくださいな。金の羽をあげましょう。召使いは食べ物を皿に入れて窓辺に置きました。そしてすぐに王子に知らせに行きました。王子が急いで台所に来てみると、ツバメはせっせと食べ物をついばんでいました。王子は、ああ、なんて美しい鳥なんだ、と言ってツバメの頭を撫でました。すると何か硬いものが指に当たったので引き抜いてみました。それは魔女の針でした。針を引き抜いた途端、ツバメの姿は消えて、そこにミルクのように白くて血のように赤い娘が立っていました。悪い魔女は火あぶりにされました。王子とミルクのように白くて血のように赤い娘は今でも城で幸せに暮らしています。はい、おしまい。